このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回さまざまなテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
喋っているのは砂川と
スミスと
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会、
はい、
始まっていきますが、
はい、
なんか誰かオープニングトークあります？スミス君 お久しぶりです、
ね、お久しぶりですね。何回目かぶりですけど、
うん、聞いてくれてます？
え、あ、聞いてますよ。
あ、本当ですか？
はい、
あ、ありがとうございます。
なんか、まあ、聞ける時と聞けない時があるんで、
なんか印象的なやつとか、特に
印象的なやつ
流し聞きで、
まあまあそうですね、まあなんかみんないろいろ考えてるなみたいな。
ああ、う
ん、
ありがとうございます。
印象的な話はしてない。
確かに確かに。
印象っていう感じではないですね。
そうですね。じゃあもう本テーマいきます？
そうですね、もういいんじゃないですか。
はい、
行きましょう。
はい、じゃあ今日のテーマは平さん。
はい、そうですね、
うん、
今回のテーマは、
はい、
ででん、
収納道。
収納
道、どどん、収納道その1。
その
1
です。はい、収納道、どういう字を書くかというとですね、
は
あ、納めるに、
は
あ、納める。あれ合ってるこれ？
あ、合ってます。
そうです、
ね、そうですよ、ね、
納めるに納める。
なんか収って読む方の納めると、納って読む方の納めると書いて道。ですね、
二度手間じゃないですか。収納で分かると思いますね。納める収納ですね。はい、
そうです、そうです。はい、まあ、これはですね、もうこの収納という言葉が出てきた瞬間に、
はい、
もう全国のそのヘビーボードゲーマーたちがですね、
そうですね、
こうか膝をねポンと叩きながら、
はい、来たかと、
そうなんだよと言ってる頃だと思います。
はい、
はいはい、ですね、かの、収納空手八段、
はあ、何ですかそれ。
あの有名な、
はい、大山なんとかっていう人が言いました。
熊と収納した人ですね。
そうそうそうそう。
熊と収納って何ですか。
その人です。その人が言いました。
ああ、
ボドゲ道とは収納に始まり収納に終わるものと知れい。
なるほど、
はい、
どういうことですか。
ですね、あの箱が大きいんですよね。
はい、
なのでなんか外人さんの家だったら、
うん、
はははは、遊んだ後にはははイエーって言いながらその辺にポンってもしくはガレージとかにね、
お
イエーって言ってガレージにポンって置けばなんとかなるんですけど、まあ、悲しいかな、日本の住宅事情ではそこまでの場所はなかなかありませんよと。でやっぱみんなすごく苦労してますよっていう話ですね。で、いや、まあまあでもいろいろあるんですよ。大きく分けると今回収納の話で、どんな風に置いていくかっていう収納道と、
うん、はい、
さらに内なる世界箱の中でどう直すかという、
はいはいはいはい、
ね、あの内面的なやつね、
そうね、
はい、もあるので
箱の内面
まあ今日そこまでいければいいかなと思っております。
はい、
はい、じゃ まず導入としてですね、
うん、
まあ僕だけじゃないんだよということで、
は
あ、ちょっとご紹介したい本がありまして、
お、
まあ、あの同人雑誌になるのかな、まあ、ででん突撃隣のボドゲ棚第1号という本がございましてね。
お、
はい、
サイズですね。
そうですね、なんかね洒落てるんですよ。
これ収納しやすいサイズですね。
確かにそこも気が利いてるな。はい、でですね、どういう本かと言いますと、
はい、
まあ、多分日本国内の人でしょうね、日本その全国つつうらうらの、たくさんボドゲ集めてる人たちの、
うん、
どんな風に収納してるかっていうのをこう、まあ、だから隣のあの人のお家のボドゲ棚どうなってんのっていう雑誌なんですけど、
はい、
これがねやっぱすごく素敵、
写真がすごいですよ。
うん、そう、まあ前話して、まあ、うちで大体300から400弱ぐらいだよっていう話一回やったんですけど、この本に載ってる人たちですね、もう桁が違うんですよ。700個とか1000個とかね、
日本
ひしめきやってますよね。
ですよね。
大体これに載ってる方は大体日本の方だと思いますよ。ほら畳とかあるし、
あ、ね、確かに確かに
普通の日本の家ですもん
ね。もうあれですね、700個とか1000個とかでびっくりしてたら、あのこの人も 数えたことはないって書いてますね。
数えなさい、
ね、もう多分そういう桁までいってるんでしょうね。
へ
え。いやまあまあ、こういう本も出るぐらい、はあ、やはりこうボードゲームを愛好してる人にとって収納というのはもう切り離せない問題なんですよと。
はいはいはい、
はい。でですね、まずはじゃあその、まあ、これ意外とどうなのかな、もうみんな人それぞれやってる話なんで、
うん、
広がりそうで意外と広がらないのかなともちょっと内心思ってるんですけど、まあ、とにかくまずはその、どういうふうにその積み上げていっているのかっていう話をちょっとしたいんですけど、
はい。
ですね、じゃあまずうちはどうしてるかっていうことですね、
うんうんうん。
まずはですね、お店に並べてる分は、
はい、
これはですねナフコで買いましたね。ナフコってこれ全国区なのかな。そうそう、棚棚ナフコって全国区
知らないです。
全国区じゃないですかね、
多分。そうでしょう、
ね。まあなんかあれですね、なんていうかあれ、
ホームセンター
DIY みたいな。
そうですね、そうそう、
ホームセンターナフコで買いました、
は
あ。うん、木製棚どんぐらいかな、まあ1メートルちょいぐらいの棚ですか ね、
そ う、 ですね。
うちあれなんですよ、だからあんまり大きな棚っていうのがなくて、よくボードゲームカフェとかだともう壁一面のね、
天井まである棚とかです
ね、書斎みたいな、あれを使われてて、あれ見たら羨ましいなと思うんですけど、まあうちはもういろいろごまかしごまかしで、そうですね、ナフコで買った木の棚で、うん、昔からあるよくわからない木の棚みたいなものを組み合わせて、
うん、
でこのサイズもね、あれなんですよ、その、
はいはいはい、
箱のサイズがね、これまた後で話しますけど、
うん、
ボードゲームの箱の困ったところでね、
いろいろあります、
いろんな大きさがあるんでね、
うん、
素直に入ってくれないわけですよね。
定型がないですよね。
定型あるんだけど種類が多すぎるんですよね。まあ
ま
あ、
定型ってい
うか、そうそう、もういろんな定型があるみたいな感じですかね。なんかいくつかのこう種類には分かれてると思うんですけど、はい、まあそういう木の棚何個かに分かれてます。
はい、
でですね、もう一つこれだいたい初めて来た人とかに突っ込まれるんですけど、
うん、
うち の、 一応カフェなので、うん、お皿とか並べるところがあるんですけど、
そうですね、
もはやお皿を置く場所がだんだん減っていっている。
確かに侵食されているボードゲームに。
ここから見えるところお皿の棚は一つしかないですね。
そうですね。
お皿棚だったところ、いやただね無駄だったんですよ、使い方が。
あ、
ここいらねえなと思うところをだんだん減らしていって、
なるほどなるほど、
そのお皿棚だったところに、ボードゲーム
が入ってますね。
をそうです、積んでいってます。
やこさん、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
なんか今あれみたいにサリーちゃんのパパみたいな。
確かに。ヤコさん怒ってるんですか。今ヤコさんがサニバに来ました。どうぞどうぞ。
あ、大丈夫ですか。なんか、
はい、
いつも
お久しぶりです。
髪型がなんか違うけど。
さっき会ったんですけ
ど。あ、お疲れ様です。
ご飯食べてきました。
ご飯食べてきました。
おー、
ハンバーグでした。
素晴らしい。
聞いてないの。
収納の話を、
はい、
あ、
まあ、とりあえずうちはそんな感じですね、
はい。
まあ、だからまあだんだんだんだんこうはみ出していって、一応ですねうち事務所みたいなのもあるので、その裏の事務所の方の、本来あれですね、なんか本とか置くつもりだった本棚およびメタルラックとかにもどんどんどんどんいろんなところに詰め込んでいってるという現状ですね。ヤコさん家はどうされてます。確か前100個だかなんだか
くらい平積みなんで、
平積み、
そろそろメタルラックを買って。
平積みってどういうことですか。
もう床に、
もう床に直置き、
直置き、
ずわ
っと
パワーが、
倒さないですね。
あ、大丈夫大丈夫。
それちなみにご自分の部屋に。
そうですそうです、
あ、
部屋の床に。
床に。
ああ、参考までに何個ぐらい積んでます、縦に。
あ、限界ありますよね。
5個までですね。
ああ、賢明ですね、それぐらいですよね。
え、じゃあ100個ちゃんと収まってるんですか。
ベッドの下とかに行ってるんで。
ああ、中学生の
エロ本を書くしてる。
いや、あれね、だからね、いろんな方のこのだから棚の、まあ、この雑誌だけじゃなくてね、ネットとかで見ることもあるんですけど、
うん、
ね、僕怖くなるのが押し入れに入れてる方で、これにも出てたかな、もうね、すごいんですよ、直し方が。10個とかもうほら、ちょっと怖いでしょこれ。
ああ、すごい。縦にね、高くすると、そうそう、
10個とか20個とか積んでいくと、いや、ほら、
うわ
ー、やばい、タワーがね、
すごいですね。
これどうやって取るんだろう。
そう、もうもはや下の方のやつちょっと遊ぶとき出したくないなって思うぐらいめんどくさいっていう名を、まあ、でもねやっぱこうなってきちゃうんですよね。そうで、この縦積み問題、あのもうね、だから今すでに、100個とか200個とか所持されてる方はもう体験済みだと思うんですけど、今から所持されていく方に、まあ、みんなが必ず通るこう悲しい道というのをこうお伝えしておこうかなと。収納道、収納道には悲しみもつきもの。ですね、僕がですね、割とボードゲームを集め始めて割と初期の頃に、5話を買ったんです。
ドーン先生の
方、ドーンのリュリゲア、ドーンのオレンジの箱、はい、でですね、あれちょっと古いゲームで、多分僕のが9番なんだと思うんですよね。でなんか届いた時に、なんかちょっと箱ふわふわしてるなとは思ってたんですよね。
ふわふわ、
なんかちょっと弱い、
ああ、はいはいはい、
カシャンじゃなくてなんかおにおみたいな、なんかその押したらへこむみたいな、と思ってたんですけど、まあなんとかなるだろうと思って、その先ほど話に出てました、縦積みをね、やってたんですけど、いやそんなにね上に3個か4個ぐらいしか多分置いてなかったんですけど、ある日ハッと見たら、あの中央がメリメリメリってこう破れてはいないんですけど、こうもうあからさまにへこんでて、いやーってなって、で急いでこう上のやつをどかしてこう修正して、
あの今現在の5話の箱が、
そうそう、まあまあひどいことになる前になんとか助けれた。 あともう一個ひどい目にあったのがルアーブルですね。あれもね弱いんですよ。そうそう、でだから、これからそのボードゲームの箱をたくさん買って、積み上げていこうという方に、まあなんていうか助言です、
はい、
5話とルアーブルの箱は、
はい、
縦積みするのはいいけれど、
上の方に、
そうですね、それがベターです。でもし下に置く場合は、はい、ここからが大事ですよ。その箱よりも小さいものは上に置くなかれ。ドドン。
なるほど、
確かに
真ん中が潰れていく。
そうなんです、これだからね上が、同サイズがベストですけど、
そうですね、
そう、たださっきも言ってたようにその同サイズっていうのがなかなかない、なかなかね、いろいろサイズがあるんで、そのちょっと小さかったりすると、やっぱ圧力がですね、圧力がギュッとかかってしまって、そのちょっと古い弱い箱とかは、もうもろに中央がへこんでしまったりとかするんですよ。
ちょっとあえて空気読まない発言していいですか。
はいはい、どうしました。
積まなきゃいいんじゃないですか。
それはだから体育館とかにこう全部並べていてというい
やだからですよ、はいはい、限界ってあるわけじゃないですか。買わないってことはできないですか。
あ、それはできないです。
それはもうなんかもう
無理なんだ。
終わっちゃう
よ。それもできない。
あ、それ無理なんだ、はい、じゃあ続けてください。
はい、まあだから縦に積む場合はもうなるべくそのサイズを合わせましょうということですね。
はいはい、
これ参考までに僕が積み重ねてて気づいたいくつかのサイズあるあるなんですけど、
ただ積み重ねてってダブルミーニングですか。
何ですか。
で箱も積み重ねて経験も積み重ねて、
あ、そういうつもりで
何でもないです。どうぞどうぞ。
そうそう、そういうつもりで言います。ですね、まず一番あれですね、こうポピュラーなのが、
はい、
どこかでコスモス箱とかいう言い方を聞いたことがあるんですけど、
は
あ
は
あ、正方形の、
うん、
そうですね、クイーンとかもそうなのかな、クイーンとかコスモスとかの、いわゆる一番よくあるサイズの正方形の箱、
はい、
これはね、もう見ればいくらでも気づけると思います。で、まあ、あれはやっぱ一番メジャーなの、まあ、サイズなのでなるべく揃えて重ねるのがいいかなと。
なるほど。
でですね、僕の中で非常にクセモノなのが、これだからね、集めてる方だったらもう、ああそれそれだよねっていうやつなんですけど、ディクシットとか、コンセプトとかもだったかな、とにかくディクシットを作ったところはですね、確かフランスのメーカーなんですよね、
はいはいはい、
で、あそこがですね、
はい、
なんかねちょっと小さいんですよ。
うーん、
ごくわずかに。
へ
ー、だからなんかその普通の正方形のやつと同じかなと思って重ねるとなんか気持ち悪い。
あ、正方形が小さい。
まあ、今ここにある、
あ確かに確かに、
キャプテンシルバークイーンの箱ですね、はい、で力士とほら、
うん、あ若干小さい、
ね、これ1センチぐらい
です、ね、そうそう、だからすごく遠目に見るとん大体同じじゃねえのって思うんですけど、これはね積み重ねるとなると微妙に気持ち悪いので、うちではこれで大体揃うように置いてます。
確かにここでは綺麗に揃ってますね。
なるほど、今あるのが
ちょっと違うのかな、
あ若干なんかね、だからあのフランスのゲームあるあるなんですよね。だからきちっとコンセプトも確かそうだったと思うんですけど、でコンセプトがですね、メーカーがこれレポっていうあのなんかキノコの絵が描いてるメーカーなんですけど、
はいはいはい、よく見ますね、
はいはい、セブンアンダーもじゃなかったかな、そうそう、このメーカーも人サイズ小さいです。
へ
え、うん、なんかねちょっとだから気持ち悪いので、コスモス箱をよくあるサイズと重ねるときは気をつけてください。
はい、
はい、あともう一つよくあるやつで言うと、うん、いわゆる長方形箱、
うん
う
ん、はいはいはい、
ラベンスバーガー のアレアとかね、代表的なもので言うと、うん、プエルトリコなどにこう代表されるような、うん、どんぐらいですかね、3対7とか4対7ぐらいの、うん、あれじゃないですか、これ黄金比なんじゃないですか、もしかしたらジョジョの第7部に出てくる、
なるほど、
あれこれよく見ますよね、
うん、そうそうそう、なんかこの黄金比っぽいサイズの長方形、はい、うん、これも案外困りもので、まあ、まあこれはこれでだから合わせていけばいいんですけど、
う
ん、
同じ大きさ、
これがねだからここのこの幅は意外と狭いんですよね、
横幅、
そうそうそう、だから、うん、なんか案外この
小雪、
そうそうそう、小箱と一緒に置くとなんかちゃんと合ってくれたりとか、うん、微妙にね、うん、まあまあだからその辺の、まあ、あとはあれですよね、よくあるので言うとカードゲームのこれどこのサイズって言ってるのかな、これもコスモスじゃなかったかな、まあまあこれはピック10とかですけど、なんかこういう小さい正方形箱と、うんうんうん、いわゆるアミーゴ箱っていうあのニュートの箱、
ああはいはい、そうですね、この箱は多いですよね、
そうです
ね、そうですね、これはもうそれこそ定型というか、
うん、
で割となんかニムトの、まあ、このアミーゴ箱、化粧箱ってやつですね、うん、このサイズのやつは、
うん、
まあ、自分的には割となんかこう本みたいに置くのが割とおすすめかなと、
確かに確かに、
そうで、だからヤホーさんのところ平積みってことは全部あれですか、もうなんていうかこう床にそのまま置いてる、立てずに、
そうです、立てずに置いてますね、小さいやつ小さいやつ、はい、
あれ縦に置けると収納スペースが広がるじゃないですか、
そうですね、
ボードゲームカフェとかだったらたまにね、
そうなんですよ、
ゴムで閉じて縦に並んで出てますよね、
そうなんですよ、ただあれね、だからうちもしばらくそれやってた時もあるんですけど、
あそうなんだ、
非常にバラバラになるんですよね、
まあ確かに、
中がね、そうそう、だからまあ物にもよるんですけど、中を全部もうなんかねこうパッチンとかで閉じとけばいいんですけど、
あれ見た目重視なんですかね、やっぱり縦に置いて
る、あなんかね、だからやっぱ本棚っぽくなりますよね、
そうですね、うん、
見栄えがいいというか、
うん、そうそうそう、
取り出しはしやすいですね、
あ確かに、ね、
そうなんですよ、あとまあたくさん並ぶし、やっぱり、うん、その辺の縦置き横置き問題とかもあるんですけどね、
うん、
ちょうど今話に出たんで、
はあはあ、
これだから最新事情なんですけど、
うん、
ゴムの、
はいはい、
バンドで止めてるって言ってたじゃないですか、
ありますね、
あれなんかどうやら特殊なやつらしいですよ、見ました、
見てない、
モビロンバンドっていうらしいです、
モ
ビロンバンド聞いたことあります、
モビロン、
あツイッター出ました、
はいはい、
そう、僕もだからツイッターで拝見したんですけど、モビロンバンドってね、なんかねボードゲーマーがそのなんかね、箱が開かないようにするために、
はい、
ゴムとかでね、
うんうん、
であと最も愚かしい行為としてカードとかを輪ゴムで止める、
うん、
これ絶対やっちゃダメです、
あだって
溶けちゃいますからね、
あ、
はい、消しゴムとかほら机にくっついたりするじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、あの理論で経年劣化で輪ゴムが取れなくなってもうくっついちゃってね、
うん、
取り返しのつかないことになるんで、
う
ん、あれはも
う
絶対にやってはいけない、一番上にこう目立たせようとして置いてるヘッドロココとかにくっつくわけですよスーパーゼウスに輪ゴムが、
あ
これが一番好きだから一番上に置いてたのに、
確かに
まあまあそうなるので、でですね、このモビロンバンドっていうのが新世代のなんか素材らしくて、聞いた話では、うん、絶対溶けないとは言い切らないけど、うん、そういうリスクが限りなく低い、
劣化しにくい、
しにくい、だからもう普通にもうなんかなんすかね、多分だからカードをそのモビロンバンドで巻いて、うん、その辺にこう置いとく分には多分ほぼ劣化しないぐらいのものらしい
です。それは形状としては輪ゴム的な、
でなんかねすっごく伸びるらしいです、ニョーンみたいな、でなんかねその扱いがものすごくいいみたいな、いやだから今すごくそれがなんか来てるみたいですね。でしかもなんか透明のやつとかもあって、
あ
こう閉じても
見栄えがいい、
あまりこう気にならないみたいな、まあ、あの僕もまだ試してはいないんですけど、まあ、モビロンバンドってやつでだからまあ縦置きするときとかはやるといいんじゃないのみたいな感じですかね。
はい、
そうなんですよね。まあだから収納っていうのはなんかよく聞く話では、
うん、
もうそのボードゲームどんどん欲しいで買いたいんだけど、もうその置く場所がないから、
うん、
買えないっていう声をね。でまあだからよく聞くのはそのもうその場所を開けたら買うみたいな。
うん、そうですね。
確かにそれが健全だなとは思うんですけど、
うん、
いやどうですか、
ダメですか。例えばですよ、
はいはい、
ほらポッドキャストとかやって、
はいはい、
みんなで話し合ってある一つのテーマにで ボードゲームを出して、その中で一番いいボードゲームを選んでそれ以外を全部捨てるっていうのはどうですか。
でもなんかどっかで聞いたような話ですけど、
テンデイズラジオですね。テンデイズラジオですね。これ
あれ絶対でもあの人たちやってない
です、ね、多分捨てない、捨ててない。
それで今多分更新されてないんだ。
そうだね、やっちゃったら捨てないといけないから。そうそう、
最終回の折にはっていう話だったんで。
そうそうそうそう
そうそう、まあまあ、いやでも僕ねやっぱ捨てれないたちなんですよね。
まあね、
収集してるとそうなりますよね、
うん、そうですよ、だから
集めてい
って、そうそうそう
そう、やっぱコレクター気質なんで、その、うん、漫画とかもね、そうなんですよ、だから、うん、なんかよくそのだからお盆とかになると、
はいはい、
なんか実家に帰省したりとかするんですけど、
うんうん、
なんか暇だから、うん、その度になんか古本屋とかに行っちゃうんですよね。いやすみません、もう本当に余談ですけど、
はあ、
今回も暇だなと思ってブックオフに行って、
はあは
あ、いや本当になんで自分でもこれを買ったのかよくわからないんですけど、
は
あ、監獄学園を
あ
プリントですけど、はいはい、
たくさん買って、いやすごいなと思って。あれ知ってます、横さん読んでないですか。
超エロいやつですよね。
そう、
あそうですね、
あそうなん
だ。いやでもうそのなんだろうな、だから大人のためのテーマパークみたいな、
あーテーマパーク、
テーマパーク、
古本屋さんが、
いや違います、そのだから韓国学園が。
これ大丈夫ですか、このまま行くと漫画の話にな
る。まあまあそういうその漫画とかもねどんどん増やしちゃうっていう、
古本も買っちゃったって。普通古本屋さんって売るところですよね、普通の人からして。
その感覚ですか。
違うんですか、
古本屋で
売ったことない。僕漫画集めないから分かる。売ったことない、
安く買うと
か、あるかもしれないけどもほぼ売ってない、だからどんどん増える一方なんですよ、
はあはあ、
だから箱がでかいやつっていうのがもうね敵なんですよね。ボードゲームのこの大箱ね、
あったんでしょ、でかいやつ買ったんですよね。
そうなんですよね。
あれなんかたまに聞くのはそのだから中身だけ取り出して、
そうなんですよ、
あその話も後から出てきます。
それも、うん、いやだから今日話そうかな、でもなんかこんな悲しい話ってないよなと思いながら。
今日どうするんですか、このまま悲しいまま終わっちゃうんですか。
いやまあまあ解決法、僕なりの解決方法は
あるんですね、
まあ、あるようなないような
軸解決が、
まあまあ、とりあえずさっきのその
そうですね、
外箱は捨てちゃう問題、
はいはいはいはい、
これだから やってる人もいるんですよね、その外箱を捨てて、
そうなんですって。
びっくりしたんですけど、斉藤さんとかすごいコレクターじゃないですか、
はい、斉藤さんも、
あの人もなんか捨てたって言ってましたよ、団長の思いで捨てたみたいな。そうそう、まあまあだからその要するに外箱、これ本当ドイツのボードゲームあるあるで、 でかいんだけど、パッて開けると、チョコンみたいな。
そうそうそうそう。上と下は白いみたいなね。
こことここどうした
すごい。そうそうそうそう。
それなかったら
半分ぐらいのサイズでいける
けど、本当半分でも言わないんじゃないぐらい。
斉藤さんのブログでもその話してました
よ。そうそうそう、うん、ドイツのボードゲームの箱がでかいっていうブログですね。
ただあの箱、
はい、
綺麗でしょ。
そうなんですよ、
箱も含めてね、え
あれがデザインなんですよ。だから、うん、例えばですけど、あのさっきの漫画本の話で言うと、うん、漫画本のカバーとか、
うん、そう、帯とかです
よね。そう、帯とかね、ああいうのって、まあ、いらないっちゃいらないんだけど、
いらないけど、
なんか取っときたい、
うん、そう、捨てらんない、
捨てらんない、捨てらんないですよね、
うん、ちょっと思ったんですけど、大きなさっきの箱の話なんですけど、
はいはいはい、
あの隙間って、はい、僕たちが埋めていいって意味なんじゃないですか。
おっと、
多分でもそういう意味もあるかもしれないですけどね。
何で埋めるんですか。
いや、自分たちで考えて、例えばカードとかを勝手に作ってそこに埋めていくとか。
ああ、そういうや
つか。違いました。
いや、だから、さんが言いたいのは多分あの気持ち的
なんかあ、夢を
ロマンチスト的ない
やでもどっち言おうか悩んだんですよ。
で、悩んだ結果中途半端ない
や、まあ、本当に本当にそれは本当になんか、うん、その日本人はそのもう企画通りにもうこのかゲームはこのカードしか使っちゃダメみたいなところあるじゃないですか、はいはいはい、じゃなくて海外はもっと自分たち自由に追加して、うん、したりしてるのかな、ちょっと
遊びの部分
で、そうですね、遊びの部分は
ちょっとハウスルール的な、
そうそうです、
あ、もう自分たちでってことですね、
うん、そうそうです、
ね、いいんじゃないですか、
多分そういうのもあると思うんですよ。まあ、これはだから実用的なあれで言うと、その拡張とかが出た時に、
僕やってますね、イスタンブール、
そうそう、もう十分入るんですよね、
十分入ります、
基本の箱に大体
基本と両拡張全部入ってますからね。今ちょっと持ったら重かったけど、でも全然大丈夫です、うん、
それぐらい入る
んですね。
分からないですけど、例えば海外のラインとかその製造ラインとかでもう企画これしかないっすって言われたら、
そっちの安いっ
すね。ざっくりなん
だ、ざっくり、もうこれ箱これしかないよって言われたら多分もうじゃあそれでってなるんでしょうけどね。
これはただですね、あの嘘か本当か分からないんですけど、はい、ネットで見た話で、うん、あのなぜこんなに箱がでかいんだ問題で、うん、なんか、でかくないと売れないっていう話がまず一つ、
あ、はいはいはいはい、
分
かる分かる、
もう見え張っちゃってるみたいな、
でもなんか分かりますね。
見栄えの良さとかもある
の、アメリカ の, そのクリスマスとかのおもちゃでかいじゃないですか、
うん、確かに、
でも中身ラジコンカー1個とか、あ
そう、なんかそういうあれもあるらしいです。
なるほどね、あるでしょ
う、ね、であともう一つは防犯、うん、の意味があるっていう、なんか要するにちっちゃいとスポッてカバンにとかポケットにとか入れちゃうから、一定のサイズをこう突破してると、まあなかなかこのでかい箱をポケットに入れようってやついないじゃないですか。まあそういう意味もあるっていう話は聞いたことあるんですけど、まあまあどこまで本当かはちょっとわからないんですけどね、
まあ意味があるんですよね。
まあとりあえずあの 外箱というか、まあそのでかい箱といかに付き合うか、うん、で僕がまあ自分なりの解決を出ました、
うん、
ですね、ボドゲ以外のものを減らす。
なるほど、逆説的なんです
か。そうか、
今だからちょっとですね、最近聞いてない CD とかをこう
そこの
空間を消される、しわ寄せが来るんだ。
空間は有限なんでね。
あ、
はい、やっぱり ね、僕なんか増えるのが気持ちいいっていうのがあるんで、なんかその売るっていうのがね、どうもなんかしっくりいかないんですよね。
まあ、まあ、
そういう風に、はい、結論付けました。
はい、
このまま行っちゃっていいですか。今度はうちなる世界の話。
はいはい、
内面、あの、うん、我々のあれですね、こうなんですか、悟りみたいな話があるじゃないですか、ね、内面の
我々のじゃないでしょ、箱のでしょ。
ボードゲームの箱の中身の収納の話ですね。
はいはいはい、
はい、まあなんていうか、ボードゲームの箱ってさっきも言ってたように、うん、中がすごくそのおおらかに作られている。はい、
うん、
でですね、まあ、ただそのやっぱり便利のいい内箱収納というのがやっぱりあると思うんですよね、
うん、
で、これはまあなんかいくつか情報として話しておきたいなというのが、
うん、
そのゲームと別売りの箱っていうのが今ちょっ ちょっとずつ流行りなのかな、なんか
結構出てるんですよ。別売りの箱、
はあはあ、ね、オーガナイザーとかいう言い方をしたりするんですけど、
はい、
あの要するにだからなんて言うんだろう、そのボードゲームの箱と別に収納するための、
うん、
それ専用の箱が売っている、
う
んうん、例えばですね、うちでいうとだから大釜戦役とか、
うん、
まあ、いや僕持ってないですよ、あのテラミスティカとかもそうなんですけど、
はいはい、
ああいうその収納てんこ盛りでもう箱の中に入りきれないじゃんこれみたいなゲームを、
うんうん、
そのいともたやすく、そのなんていうかな、もうここにスポット駒を入れ込んで、ここにカードをシュッと入れ込んでみたいな、
うん、
その最適な収納ができる木とかでできた箱が売ってるんですよ。
今ジェスチャー見たけど引き出しみたいな
とか、いやもうねすっごいロマンなんですよ。だからこうガシャって開いたらそこからこう緑の陣営のロボットがガシャーって出てくるみたいな、でそれがそのなんか傷とかつかないようにガシュッガシュッってこう気持ちよく直ってくれるみたいな、
そうそうそう
そう、なんかそういうのが別売りで、まあ、要するにだからメーカーが作ってるんじゃないんですよ。
ああ
、個別でそのゲーム専用のものを作って
る、うん、そうそう、サイズ、まあ、大釜戦役ですね、サイズオーガナイザーとか言ったら、そのサイズを拡張とかも含めてこう全部この木箱に入れれますよみたいな、でプレイするときはこの木箱のこの部分を取り外すとそのまま緑プレイヤーに渡せますよみたいな、
なるほど、
だからそういうのが出てるぐらいやっぱその内箱っていうのは悩ましいとこなんですよね、
大きいも
の、まあ、ただね結構高いんですよね。
そうでしょうね。
その木箱だけでゲーム買えるなっていうぐらい
もう一ゲーム
大体3,000〜4,000円ぐらいする
のかな。ああ、それゲーム買った方がいいね、ゲーマーは。
ただねかっこいいんですよね。まあまあまあ、でもちょっとそんな全部買うわけにもいかないんで、
はいはいはい、
まあ、もうちょっとお手軽な方法っていうのを考えたときに、
うん、
まあ、これはもうみんな多分やってると思うんですけど、うん、100均の小袋、
はいはいはい、はい、
あのなんかね透明の、
うん、
プチンと開いて、うん、閉めるときはプチュンって閉まるあれです、
ね、開けるときは何つった
プチン、
閉めるときは
プチュン、
分かんない、ちょっと違うけど
10分が
ついてそうそうそう、ね、閉まるときはプチュンって閉まることでおなじみのあの小袋ですね
はい、
でですね、まあ、みんな多分あれ活用してると思うんで、まあ、僕がいろいろ使った中で、
うん、
これが最適解じゃないかってやつ、
おーおー、
はい、すごくいいのが、ね、あるんですよ。
へ、
これちょっとこれも全国区かどうかよく確認してないんですけど、キャンドゥっていう100均、
はい
はいはい、あれどうなのかな、まあ、でも結構いろんなところにあると思います。少なくとも九州県内ではどこにでも大体ありそうです、ね、
あります、
ね、う
ん、あるかもしれない、
結構あります、まあ、あのキャンドゥがですね、
はい、
あのもう一個ありますよね、あの有名なディーソーっていう、
はい、なぜそこは伏せるのか分からないですね
あえて、
まあ、ディーソーさんのやつと比べて、
はい、
このキャンドゥさんのプチュッとはですね、
はい、
あれなんて言うんだろう正式名称、まあまあいいや、あのプチュッと、
うん、
あれはですね作りがいいんですよ、
へ
キャンドゥの、あこれね、あだからあの、最近のボドゲ結構親切なんで、
うん、
買うと、
うんうん、
束でついてきます、
ね、そうそうそうそう、
あれででもね満足しないでくださいと言ってます、
へ、まあ、満足してた、
あれね困りはしないですよ、
うん、
ただなんかね、いやこれもう本当自己満足の世界なんですけど、やっぱちょっとね使いやすいんですよ、そのキャンドゥで買ったプチュットが、
へ
え、ですね、おすすめのサイズが、
うん、
大きさがですね、いろんなものがあるんですけど、うん、まず横長がおすすめです。
珍しい。
なんかね、ボドゲのあれにおまけでついてるのだいたい縦長っていうか、
そうですね、
はい、ですよね、長方形のやつがついてますよね。なんか手帳ぐらいの大きさのね。
うんうん、
で、まあれ全然困らないんですけど。
うん、
例えばですよ、あれをザラザラザラって出す分にはいいんですけど、うん、なんかそのあの中から何か取り出そうと思った時とかに、はいはい、ちょっと取り出しにくいなと思ったこと
も、うん、口が狭い、
あるある、
ございますね、
ある、絶対ある
ございますよ、ね、
うん、
で、まあ、あとその単純にちょっとこれ大きすぎるんじゃないっていう疑問を思ったことございませんか。
ああ確かに確かに、
上の方がすごく余ってる、
うん、
なんかやっぱああいうのちょっと気持ち悪いわけですよでここでご紹介したいのが、うん、そのキャンドゥさんの横長プチュット、
うん、横長プチュット、
はい、
うん、
正式名称は分かんないです、まあ、プチュット、うん、ですね、 これがですね、はい、僕がおすすめしたいサイズが、うん、A7、B7、A8 ってやつなんですけど、それぞれ使い道がございます、
はい、
まず、A8 はですねかなりちっちゃいです、
はい、
だからですね、よくあるのがプレイヤーごとに小さいコマをこう渡す、
はいはいはい、
緑の人のやつみたいな、はいはい、であれやっぱ最初により分けておくと、うん、ゲーム始まるときにはいって袋ごと渡せるんで、うん、非常に便利ですね、うん、まあそういうのに便利かなという、うん、A8 というサイズ、うん、でそのもう一個上がですね、
すごい細かい
B7 というサイズがございます。
え
B7、
B7、 はいはい、
あれだからあれですよ、 B5 とか言うじゃないですか、
可能性、は
い
は
い、そうそうそう、あれの半分の半分みたいな意
味だと思うん
ですよ、 B5 の半分の半分なんでしょうね、多分 B7 はですね、これはあの万能選手ですね、
うん、
かなり使いやすい大きさ、うん、もうなんか大体のところに使えると思います、
うん、
はい、で A7、
うん、
これはですねもう一個でかいんですよ、
うんうん、
でこれ何がいいかっていうと、うん、あのですねカードを入れるのにいいです。
あ、
さっき見てた、あ、そうそう、あの僕の敬愛してやまないあのダンゲロスというボードゲームがあるんですけど、あのカードが、ね、いっぱい入ってるんですよ、
はいはいはいはい、
これでも最近よくこういうゲームありますよね、そのカードがたくさん入っていて、うん、これ確か A7 です、うん、こういうよくあるサイズのカードを、うん、そこそこ50枚ぐらいいけるのかな、うん、50、60枚ぐらい束にして入れて困らない、
うん、ちょうどいいですね。
そうなんですよ、うん、これだからあの縦長のやつでもまあ入れればするんだけど、
うん、
こんなに気持ちよくないでしょ、
うんね、出しづらいしね。
そうそうそう、この
カードはこのサイズがいい、
A7 サイズの横長のやつっていうのが、
うん、
カードをしまうのに非常にいいです、
うん、
あのやっぱりなんていうのかな、コマとかもそうだけどカードとかを箱の中にそのまま入れてると、うん、もうバランバランになりますよね、よっぽど何かしないと、
うん、
でよくあるのがこれみんなだよねっていうところだと思うんですけど、カード入れる場所あるんだけどスリーブに入れると入らないもん、
あ
みんながもう
悶絶する、
なんであと1ミリ大きくしてくれなかったんだって、でもうしょうがないからって言ってバラって入れてるともうバラバラってなるんで、そこでこいつの出番ですね。もうあの外しちゃいましょう、そんななんかケツの穴の小さいスリットはねあのドミニオンのやつとかそうなんですよ、
あれ
もともとね全部こう差し込めるような、
うい
やで、
そう
です、ね、あるんですけど、
うん、
スリーブに入れると入らないんですよ、うん、
カエラさんあれ、はい、一緒にいなかったっけ最近、
うん、
スリーブ用の大きさも計算されて、
はいはいはい、
箱のやつありましたよね。
ありましたね。
なんか
だから
ね、
最近ちょっとずつ出てきてるんです。
う
ん、
はいはいはい。
ケツの穴が大きいやつ。
そうそうそうそう。今ごめんなさい、これ言わないでおこうかと思ったんですけど、ダンゲロスの箱開けたから僕の目にこれが入ってきたんですよ。読まないですけどね。はい。
まあ、開けた時のも楽し
み。金玉の方です、ね。
こら言っちゃったよ。
まあまあまあそういうことです。あ、まあちょっとなんか話それましたけど、とにかくその。A7 サイズというのは、
はいはいはい、
あの特にこの、ね、A7 サイズは非常におすすめです。あの、
うん、
カードバラバラになって困るんだよなっていう人結構多いと思うので、
うん、
まあ、そんな感じですかね、
うん、
あとは内箱収納に関して言えば、
はい、袋の件でちょっといいですか、
はいはい、どうしました
？2点あるんですけど、
はいはい、
まず袋を僕も分けるんですけど、
はいはい、
あの袋に入れて分けすぎちゃう問題、
はい、あ
こんなに細かく分けて分けてるときは楽しいんですよ。
ああ
、とか言って。ただ直すとき段になってこんなにいっぱい分けちゃうとどこに何入れてるか分かんない。
あとあの準備の時のね。
そうですね。
準備の時もあのプチッととプチュッとあの開く時のプチッとが意外と手間がかかるんで。
そうなんですよね。
まあ確かに分けすぎるのはあまりよろしくない。
そうですね。
で、これあの僕からワンポイントアドバイスなんですけど、
はい、
割とですね、さっき言ったように A7、B7、A8 とかなんかそのいろいろサイズを使い分けるとなんか良さそうじゃないですか、
はい、
これしばらく使い分けてたんですけど、
はい、
気づきました、あの、うん、いろんな人が直すときに分からなくなる、
ああそうそうそう、
これどこ、これ何、どこみたいな、
そうそうそう、
なので、もし一箱の中に何種類かあったとしても、
うん、
もうなるべく大きい方に合わせて統一しましょう、
あ、
はい、そうするとうん、まあ、大体これがこの辺だよ、これがこの辺だよっていうので言えば、
うん、
どれがどれっていうので迷わずに済むんで、
うん
うん、一応解決策としてその、さっき言ったプチッとの表面にマジック
ペンとかで字が書けるんで、まあそれで文字を書くっていう、まあ、選択肢もあるんですけど、
田原さんのやつサニバのやつは書いてるのがあるから片付けがしやすかった。今日もそう
だ、そうですね、うん、割となんかまあそれをやってもいいかなという感じではありますね、う
ん、なんかこれメーカーさんにの問題かもしれないですけど、うんうん、はいはい、色がついてたらいいですね、透明じゃなくて。
色ね、
ああ袋の、
袋とかに
そのビニールの袋が、うん、なんかあの100均とかにはありますね、なんかね、黄色とか赤とかの色分けされたものがね、
そういうのでもいいのかな、うん、
確かにそれはもう工夫の次第、
うん、これだからあるあるだと思うんですけど、これも、はい、あの箱の中からその袋から出す人と片付ける人が違う、あ、まあ、と、うんうん、あの綺麗に片付かなかったりするんですよ、
うんうんうんうん、
っていうことがあるのでみたいなね、うん、ありますよね、
覚えてないです出してもう忘れちゃう、うんうん、あります、
まあそうですね、うん、
まあこれボードゲームやったことある人だったらね、みんなが体験したことだと思いますよ、ね、
うん、まあ、始まりと終わりには絶対出てくる、
うん、そうです、気をつけましょう。
ちなみにもう一点、
あ、もう一点すげえくだらない
ことなんですよ、
あの小さい袋って、はい、あの例えば車とか運転してて、はあ、たまたまポロッと落としたことがあったんですよ、はあ、であの警察にあの、まあ、止められた時に、はい、あれその袋パケやねって一回言われたことがあっていや、これは違うんです、ちょっと一回言い訳したことがあって車の中には入れない、
あらぬ疑いをかけられてしまいそうな、
あれあの、まあ、あの、まあ、あのいけない小麦粉を入れたりする、
楽しいお薬を入れたりする、
そっか、僕らはそんなことみじんも考えないけど札の旦那からすると
そうなんでこんなの入ってるのって、
そうですよね、そうそう、まあ、小袋がそんなに大量に、ね、
普通は持ってないんで
ちなみに僕あのさっき話した A7 と B7 と A8 の袋を、はい、あのキャンドゥで買えるって言ったじゃないですか、
はいはい、
あの近所のキャンドゥが潰れましてね、
はいはい、
でもうすごく困ってたんですよ、はあ、あそろそろそこをついちゃうで、うん、この間あの町の方にちょっと久しぶりに出かけた時に、
う
ん、あったんですよキャンドゥが、うん、で、うん、うわーある A7 と B7 と A8 があると思って、うん、その袋を、うん、これもう引く人は引くかもしれないですけど30袋か40袋ぐらい買ってきたんですけど、もう開くすごく怪しくないです
か、 そ, うその観点からしてみたら あいつってなるよ、
ね、これ完全にあの詰めていくとこですよね、
そうなんですよ、ちょっと気をつけ
られそうです
ね本当だ、あれを大量買いとかすると
そうそうそう
目つけられるかもしれないんだいやでもちょっと気をつけましょう、
まあ、また普通にあの、うん、錠剤とか入れるんでしょうけどね、
ノーノーミープルミープルって
あ、まあそういうことがないようにボードゲームがもっと流行ってほしい
ですね、そうですね、
サツの旦那もあれを見たらおー、you play ボードゲーム
なんで英語だ日本じゃないの、
yes、サイトシーンまあそういう
サイトシーン
そういう感じになればいいですね、うん、はい、あとはもうあのちっちゃい話ですけど、あの尻かげる問題、
ああ、
はい、あの尻だけにね
終わったけどだいぶ前
にその話、ああもうこの話しない方がいいのかな、いやあのうちにそのボードゲームしに来るあのティール君っていうなんかムキムキのやつがいるんですけど、わかります、
あ
ツール君って言うんですけど
あ
のその子の LINE のアイコンがなんかヒゲ面の親父なんですよね、
はい、
見たことありますか、
うん、多分
で
何の話しようとしてる
の、すいません、あのもうすぐ終わるんで、そのアイコンっていうのが、うん、まあ、うすうす知ってたんですけど、そのさっきちょっと話に出た監獄学園の学長なんですけど、すごくケツが好きな人だったっていう。知りかげるからの話です
よ。あ、知りかげるね。あ、知りかげるから来たのか。それでそれで。
知りかげるって嫌な響きだな。まあまあ、すいません。この話はもう余談です。まあ、知りかげる、別にタイはないですよ、シリカゲルね、
はい、
乾燥剤
っていうんですかね、シリカゲルは乾燥剤です、
やっぱり木ごまとかそのタイルとかも可能性なんで、シリカゲルを入れてるといいんじゃないかっていうので、
うん、
まあ、初期の頃結構ねもうやっぱ怖かったんで、
うん、
入れてたんですけど、
はい、
なんかね、まあ、これどうなんだろうな、その保管環境にもよるかもしれないんですけど、
はい、
うち その事務所というのは結構暑かったんで、これちょっとやばいんじゃないかなと思って、うん、ちょっと久しぶりに陰干ししよう、うん、クーラーの効いた部屋でこうちょっと開けてあげて、
うん、
息をさせてあげようと思って、うん、で恐る恐る 開けていったんですよ。あのあこれあれだパーティーゲームおじさんから預かってるもう2年ぐらい開けてないとか思いながら、これなんかカビだらけになってたらどうしようとかで開けたら一つも何もなかったです。うん、で別にシリカビルしてるやつもしてないやつも関係なかったんですよね。
あまあまあ、うん、たまたま良かったんでしょうね。
多分ね。まあ、ただやっぱそのやばいカビとか生えちゃってるっていう話も聞くので、
うんそうだよね、
まあ保管環境によってはそのシリカゲルも、まあ、使ってもいいのかなと思います、うん、はい、
はい、
あと最後に一つだけ、うん、ですねあのこれですねあの結構ボードゲーム界隈で有名な方で、うん、あのポッドキャストも確かされてたのタマンチュさんっていう方が
お、はいはい、沖縄
いらっしゃってですねそうそう、はい、沖縄の方のあの方の、はあ内箱制作がすごいです。あのさっきちょっと話に出てたそのなんか箱の中に直すときにどうするかっていう問題で、
は
あ、あの矢子さんおっしゃってたじゃないですかあのなんかプチッとに入れまくると面倒くさいみたいな、はい
は
い、
そうですね、
あのすげえなと思ったのが、
は
あ、なんかね例えばそうだなほらあのウベさんもあのオーディンの祝祭とかで、はいはい、あのミープルをこんなに並べないといけない、
うんうんうん、
ナベガドール の、 あのほら店をたくさん並べないといけないでしょ、
はいはいはい、
あれめんどくさいでしょ、
はい
はい、あれをワンタッチでできるものっていうのをあの発明しててすごいんですよ。要するにあの作りがマッチ箱みたいになってまして、
はあ、
こうねスライドするもの
で
その中にその幅というのがミープル1列分の幅なんですよ、
はいはいはい、
で赤とか、まあそのなんか金の建物とか貼ってて、うんうん、でそれをあのねこれが発明だなと思ったんですけど、
はあ、
ね置くときにはキャラメル箱あ、まあ、キャラメル箱そのだからマッチ箱の、
うん、
普通だからシャッと開いたら、
うん
マッチを取り出せる方、
うん
これを逆さまにするとえらいことになりますよね、
うん、
開いた瞬間ブラブラ
あそう
このミープルを整列箱っていうのかなも知らないですけどそれを使うときは、あえて逆さまにしてスライドする
あそれでストンと綺麗に
するとミープルがシャンってこうみんな整列した状態で出てくる。で直すときは直すときで、こうしてシュッとしてなんかね持ち上げたらギュッと持ち上がるんですよ。でなんかシュッと直せるみたいな。
それ何で知ったんですか？
ツイッターで見ました。
あ本当？
そう。
へ
え。いやだからその今後もだから収納界のキリンジというか。
へえ。
うんまあそうですねなんか注目なのかなと思ってます。
は
あ、はあ、はあ。はい。ああともう一個あのおばあちゃんの豆知識みたいなのいいですか、
はい、
これあの最後に本当に最後ですこれで、
はい、
あの T 斉藤さんから聞いたんですけど おばあちゃんから習ったみたいな話で何かですね内箱にいやもう本当くだらない話なんですけど、うん、そのだからなんかスリーブに入れると入らないとか、
うん、
なんかいろいろあるじゃないですか、
うん、あります。
増えたら入らなくなってくる問題、
う
ん逆に考えるんだ、いっそ外しちゃえっていう話なんですけど、
うん、
だからもう簡単な話でその中の仕切りを全部外したら、すごく綺麗にあのよくある話なんですけど、
うん、
あれって、
うん、
なんていうかそのボードがあるやつでよく使われてますよね、
うん、
あれ何かっていうとその下に物を置いた時に浮かせるようなんですけど、
うんうん、
あのよく考えてみてください。あれあのボード下に置けばいいんですよね。
そうですね、
そう
確かに。
そうだから一つも困らないんで
困らない、
皆さん内箱は捨てましょう
なるほど
中のやつね、
はい、
うん、
ということで、おばあちゃんの豆知識でした、まあ、こんなもんですかね、
はい、
まあ、今回収納度その1ということ で、
その1ですから、ね、
まあ、もしかしたらまた収納度その2その3とかがあるかもしれません。
はい、
はい、以上収納度でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃああのコーナーいきますか。
はい、
ホットゲームインマイヘッド、イエー、締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ今日は誰だ。俺だ、砂川だ。
はい、俺砂川が紹介します。今日持ってきた、なんで何この反応なんで誰も
で、ヒョウがないとやっぱ寂しいでしょ
うね。うん、
そうでしょ
う。
いや、一回抜いたらどうなるか
な。何ですか、その味わわせて。
じゃあ、言ってあげるんで、もう一回言ってください。
今日は誰だ。俺だ。ヒュなんだろう、逆の寂しさもあるよくわかんないけど、今日も、はい、今日持ってきたものはブルーノ・フェイドッティの嘘つきシャーマン出ました。いやー、これはですね、まあ、僕の大好きなブルーノ・フェイドッティさんの
いい、ね、カタカナ付いてますね。
そうですね、シャーマンの箱絵がすごくいいですこれね、どんなゲームかと言いますと、まあ、コンポーネントはメインはカードなんですけど、カード以外にもあるんですよ。ちょっと動物スタイルみたいなのがあって、うん、6種類の動物がありましてですね、うん、
これはまさか
その中央のね、トーテンポールがあるんですけど、これね、紙でね、組み立てられたトーテンポール、これは、うん、ゲーム上必要性はありません真ん中に置いて雰囲気を盛り上げるためだけのやつです。
なんだと
で、まあ、このゲームね、ざっくり説明しますとですね、まあ、勝利条件が2つありまして、手札をなくすか、このチップですね、見習いチップ、見習いシャーマンのチップを4つ取ったら勝ちですよっていう2つのね、勝利条件がありまして、はいはい、でなんかやりづらいなで、自分の手前にできることは3つあります。1つは手札を出すこと。手札を出す前に、グレートシャーマンを動かして、動物タイルの上に置きます。隣の、うん、右か左の隣に植えます。置きます。置いたところの動物のカードを言ってください。言って出してください。このカードはイーグルですよって言って出します。伏せてね。
持ってなかったらどうするんですか。
持ってなかったら嘘ついてください。嘘つきシャーマンなので、うん、はい。それで次自分の手番にできることは、直前の人が出したカードに対して、それ違うよ、嘘だよっていうね、まあ、いわゆるダウトってやつですね。それをかけてください。それでダウトが成功すれば、見習いチップがもらえます、うん、はい、1個、うん、だからこれを4回やれば勝ちですね、はい。ともう一つやれることがありまして、うん、まあ、どんどんゲームが進んでいけば、その動物タイルのところにどんどんどんどん、カードが溜まっていきますよね。で、その溜まっていったカードに対して、私は呪文を唱えると言います、うん、で、呪文を唱えて、そのカードをバッと全部開けて、2枚以上正しい動物がね、その動物の場所に正しい動物のカードが2枚以上あれば呪文成功っていうことで、また、見習いタイルがもらえますよっていうことです、ね、
呪文はなんて唱えたらいいですか。
あなんかあるんじゃないですか、これ。やっぱ設定的に
これですね、
はい、書いてました。
ね、高尾安価、違うわ、若単価だ。
おお、そうそう、若単価の恵み、あれ
若単価と、
そうそうそう、おお、これあれじゃないですか、
あの
精神シンクロ、
カウボーイビバップの、
ああそうだっけ、覚えてないよ。
第1話に出てくる
第1話、
まさにシャーマンが、
はいはいはい、
シャーマンのとこにね、占いに行きますよね、うん、でここで主人公が占いに来た後に、多分帰った時かな、わかんだんがの恵みあれって言うんですよ。
そうそうそうそう、
あれだ、
あれですよ、
はい、これちゃんと使いましょう。なんかこういうの、なんで言わなかったんですか。
ごめんなさい、すいません、
プレイしてますよ
ちゃんと言わなきゃ
ありがとうございます。はい、というゲームです。
何がいいんですか、これは。
これだからですね、まず説明が楽、で、なんだろうな、楽しい、要はもう要はですね、相手が嘘ついてるか嘘ついてないか、それだけなんですよ、うん、その読み合い、それが楽しい、
うん、
うん、以上です
あ、でもまさかそれだけじゃないでしょ、まだ。
そうそう、
なんかある
でしょ、それだけじゃない。ただね、
何が魅力なんですか。
嘘ついてるか嘘ついてないかだけを話せばいいわけじゃなくてですね要はだから、これね、呪文があるじゃないですか、
はい、
呪文があるから、正しいカードばっかり出してちゃダメなんですよ。正しいカードしたら、他人に呪文されたら成功されちゃいますよね。
あ、
正しいカードが2枚以上あったら成功なんだから、嘘も交えないといけない。ただし嘘でダウトって言われたら、まあ失敗するから、相手が成功しちゃうから、この嘘と本当の出し引き、押し引き、今嘘つく、今本当のことを言うっていう、このタイミングですね、緩急ですね、
うん、
嘘と本当の緩急ですね。
はいはいはい、はい、
2回言ったけどあまり何も起きなかったですね2回起き言えば何か起きると思ったんですけど、
はい、嘘噛みってたんで、何か言うかなって何もなかったって
あっていう、まあまあまあね、はい、そういうお話ですね
でもこれすごく良かったですね。なんか、いや、僕、変な話、
はい、
このカタカナたくさん多いしなと思って、はい、ちょっとバカにしてたんですよ。
舐めてたでしょ。
そうそうそうカタカナばっかりやしとか。
そこじゃないだろ。
でも、はい、やってみて分かったんですけど、はい、あのどこかで聞いたようなシステムがたくさん入ってるんだけど、あのすごく安心して遊べる。
そうですね、そうですね、う
ん、なんかそのルールのあれに無理がないというか、
確
かに、
うん、そうそうそう。
で割とそのブラフゲームにしては、うん、いい意味でおとなしいというか、その、うん、なんかね、
そうそうそう、
素直に遊べる感じがあってすごく良かったです。
はい、これいいですよ。
本当だからこれあれですよね、 ブラフゲーム入門者とかなんかね、うん、にも割とおすすめできるんじゃないかなみたいな。
うんうんうん、
チップが 2、3枚ぐらいなってくると熱くなってきます
ね。そうですね。
そうですね。
そこがいいですね。
これまあだからあれですね、その人によって。ライトにする人もいるでしょうし、まあ、あの砂川さんがやると絶対重くなりますから、はい、必ずね、はい、そういう感じのゲームでございました。以上です。大丈夫ですか。
はい、はいはい、大丈夫です、
はい、じゃあ、もういいですかね。
はい、
はい、後ろが疲れてますんで、
はいはいはい、
じゃあ今日は終わっていきましょう。終わっていきます。
あ、はい、終わりましょう。
終わりましょう、
はい、終わりました
。聞いてくださった皆様ありがとうございました。またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
スミスと
ヤコウと
サニバタヒラです。
ありがとうございました。